10時15分を回りました。暮らしつづれ織、月の第3週のこの時間、水曜日は高専宝探し花咲く街の技術者たちです。函館工業高等専門学校の教授の先生方、あるいはスタッフの方々にいろいろとお話をお伺いしています。今月は物質環境工学科准教授の寺門治先生です。寺門先生、おはようございます。
おはようございます。
いただいている資料の中から簡単にご紹介させていただきますと、今年度平成27年度の4月ですから、昨年の4月に着任をなさった新任の教員だそうです。プラスチックやレアメタルなどのリサイクル工学を専門としています。また学生委員会の委員であり、学生の生活指導やスポーツ大会、高専祭などに関わっていらっしゃいます。この1年を通して感じた学生の様子にお話がいろいろとあるかと思いますとおっしゃってるんですが、先日2月25日から3月2日で実施をしましたマレーシア研修の引率もなさったということで、マレーシアにあるチュリン高校と本校学生の交流の様子についてもお話を伺えると思います。ということで盛りだくさんなんですが、よろしくどうぞお願いいたします。まず寺門先生ご自身ですけれども、ご出身、それこそ昨日は中学校の卒業式だったんですが、どこで中学生活を？
中学校はですね、神奈川県の藤沢市というところにおりまして、はい、そうですね、もうその頃は何だろう特になんか具体的な夢を持ってたわけでもなく卒業式の卒業式だということだったんですけども、はい、その頃の自分どうだったかなと思うと、
まあ、国政にはそうしてこの春卒業して4月には入学してくる高校生で言えば1年生がいるわけですけど、はいはいはい、先生ご自身は高校はどちらに進んだんですか？
そのまま地元の高校に進みまして、
はい、
はい、結構まあ、勉強も頑張るけど、そういうクラブ活動ですとか、あるいは行事とかも頑張るような、はい、そういうところでしたので、はい、結構その体育祭のなんていろいろな飾り物ですとか、そういうのを頑張って作ったりとか、はい、そういうことばっかり覚えていて、
はい、じゃあ今高専で生活指導やスポーツ大会、はい、高専祭などに関わっていると、はいはいはい、思い出が蘇ってきませんか？
そうですね。もうだいぶ昔なんですけれども、その頃頑張ってた頃を思い出して、やっぱり今の学生さんたちもすごい一生懸命やってて、やっぱりそういうのって、代々引き継がれていくものなんだなっていうのを感じますね。
はい、で、何ですか、高校時代は卓球部だったそうです
。まあ、下手くそだったんですけれどもね。はい。
先だってね、卓球の大会が行われて、ね、はい、日本は男子も女子も頑張りましたけど。格
段に強くなってる感じがしますね。昔は本当に日本の世界一も結構生み出してたんですけど、
ね、
やっぱりちょっと低迷してた時期があって、
はい、
で、最近またすごい活躍されててすごいなと本当に思います ね、
はい、若者の数が減っていって、まあ、いろんな習い事とかそういう分野では、子どもの数が少ない分だけ奪い合いがあって、はい、野球部なんかも人数集まらないからチームできないっていう中にあって、
ね、
はいはい、経済もそうですけど、日本の底力っていうか技術力とか工夫する力とか、ね、はいはい、そういうのってスポーツの中にも見えてくるんですけど、
そうですね、
どうでしょう？
そうですね、やっぱ卓球の分野だとやっぱ中国人口圧倒的に多いですし、はい、強いんですけど、その10分の1の日本がやっぱり頑張ってああいう形で優勝したりとか、すごいなと思いますよね、はい、
まあ、高専はそういう技術を習得して技術立国である日本の大変力強い人材を送り込むわけですけど、はい、そういう意味では技術の分野っていうのは人口の多さ少なさとはまた違うところに何かあるんでしょうか、強みっていう
の。強み、そうですね、やっぱり技術伝承っていうのも結構日本の、まあ、会社だと頑張っていかに伝えていくかっていうのを今すごい考えてやられているところがありますので、はい、そういったところは一つ大きな要素ではあると思いますね、はい、
でその藤沢の高校をお出になって北海道の大学に、
はい、はい、大学は札幌の方に、おりました。
ご専門は、はい、
ご専門は化学科学ですね、はい。
どうして北海道にいらしたんです？
ですね、修学旅行は実は函館だったんですよね。
まあ、高校生の時に。
そうです、はい。で、いいとこだなという、まあ非常に安易な理由が一つありまして。
はい、
あと、当時のその札幌の大学は、その入学時に専門を決めないっていうのがあって、広い枠でこう、入学を受け入れているようなところで、大学に入ってからどういう専門を選ぶかっていうのを決める、まあ、それもやっぱ一つ魅力でそちらに進学したということです、はい。
高専とのこう接点っていうのはあったんですか？
はですね、その頃は全然なくてですね、ずっとまあ大学の方に勤務していたんですけれども、前いた大学のところの非常勤講師で高専のちょっと持つようなことありまして、はい、その時に直接その高専の学生さんとこう接するような形がありまして、まあ、それで非常に魅力的だなと思いました、はい。
失礼でなければ前任はどういうお仕事が？
前任はですね、もう本当に研究、大学の方で研究をするような、はい、ポストで、やっておりまして、はい。
どういう研究をなさっていたんですか？
今もやっているリサイクルに関わることですね、はい。例えば携帯電話の電子基板に含まれているような有価金属を回収する技術とか、プラスチックの、はい、処理の技術に関わることですとか、
はい、
まあ、そういったことを、やっております、はい。
リサイクルっていうと、私たちは、まあ、普通の暮らしをして営んでいると、プラスチックとかリサイクルできるゴミの収集日と絡めて、はいはい、これはまたリサイクルされて何かに生まれ変わるんだなと思いますけど、レアメタルなどはあまりにもそのどこにあるかわからなくて、
ね、
携帯とかスマホで使ってるって言われても、はいはい、それがどのくらいの量で入ってて回収して何になるのかわからないという、
はい、そこが一つ難しいところで、実際はやっぱり経済状況とかに左右されてそのまま捨てられてしまうとか、
はい、
いうようなことがやっぱり多いのがちょっとあれですね、問題ではありますね、はい。
ただレアということを耳にすると、これはもう本当に希少な金属と。
そうですね、貴重な場合もありますし、あとその量自体は多いんですけど、その金属を取る技術がなかなかないとくて、まあ、そういう意味で貴重だっていう、そういう観点もありますね。
あとは大量に産出する国が上手に輸出してくれなければ、それは目の前にあるのによだれが出ても自分の国には入ってこないという、
ね、数年前
ありましたね、
問題が
ありましたね、
隣の国とありましたけども、
知って
る。まあ逆にそういうのがあると、じゃあそういった金属を使わないでできないかっていうことで、まあ、技術革新っていうのがまた起きてきますので、実際使用量っていうのは減ったものもありますんで。
あ、そうでしたね、しかしすごいですね、必要は発明の母とかって言いますけど、
はい
はい、なければじゃあそれの代替は何とかしようと考えて、 それを生み出せるっていう技術がすごいと思うんですけど、はい、
そうですね、やっぱりないと頑張るんで必死に開発されてます、はい。
いつ頃からそういうリサイクル工学に関心を持たれたんですか？
始めたのはですね、もう私が10年以上前ですね、はい、になりますね、はい。その赴任した先生がまあそういうことをやられてまして、ちょっとやってみないかと。もともとはもうちょっと別な基礎的な化学のことをやってたんですけれども、はい、そちらの先生お世話になってから、そういったリサイクルという分野にこう足を踏み入れて、もう結構な年数経ってますけれども、はい。
すごく素朴で初歩的な質問なんですけど、例えばプラスチックごみなんかで私たちがペットボトルを出すとかプラスチックのごみを出すとか、それはリサイクルされますよね、
はい。
でそれが回収されてまた新たな商品ものとして、はい、出されて、それがまた回収されたら何度でもリサイクルできるものなんですか？
そうです、原理的にはそうですね。ただしそのプラスチックだとやっぱりどうしても劣化してきて、はい、その欲しい強さとか強度が保てなくなってしまうので、そうなるとやっぱり燃やしてしまって、今度はエネルギーとして回収するっていうのは、まあ、そういう形になりますね、はい。
まあ、そういうこうレアメタルも含めて、そういう希少なものが私たちの身近な中にあれば 嬉しいなっていう気持ちがあるんですが、今ガゴメ昆布にちょっと着目をなさってらっしゃるという、
昆布を使って金属をこう回収できないかっていうのことを、はい、まあ函館なんでそういった海産物豊富なところで何かそういうことできないかなと思って、はい、その学生さんと話しててそういったことをやってみようかっていう、
は
い、
具体的にはどういうことをなさるんですか。
その昆布の中にですね、フコイダンとかアルギン酸という粘り成分があるんですけれども、はい、そこの中の一部のその化学構造式のものがですね、そういう金属をこうイオン交換っていうんですけれども、それで水溶液中のその金属イオンをこう取り込む能力がおそらくあるだろうということでやってみたという感じですね、はい、今実際もっともうちょっとやってみようというふうになってます。
そしたらそれがもし判明すれば、あの海水中にあるそういう金属が、
そうですね、はいはい、
ガゴメ昆布がもしかしたら、吸着をしてる、
そうですね、
そこから取り出せるかもしれないという、はいはい、うわー、もしそうなったら私はお金持ちになるかもしれない
一応学生さんにもいろいろ焚きつけて
先生、なかなかなんかそういう餌をぶら下げて研究させるっていうのはどうなんでしょう。
まあまあ、楽しくできればいいなと思
ってでも研究って多分そういうことなんですよね。
そうですね、はい、まあなんかこう夢、こんなのがあったらいいなっていうのを、まあ実際実現化するっていうことですので、はい、できたらいいんじゃないというようなのをこう楽しみながら学生さんとやってます、はい、
そういう学生さんは大体何年生ぐらいから先生は担当して授業を持ってらっしゃるんですか。
授業自体はもう2年生ぐらいから、ずっと持ってるんですけども、はい、最後5年生の時に卒業研究っていうのがありまして、はい、今年度は3人の学生さんと一緒にこうそういう、まあ、研究という形を1年間やるという形で指導をやってます、はい、
まあ、5年間の集大成として何かテーマを持つわけですけど、その3人の学生さんたちは具体的にはどんなテーマで取り組んでこられたんですか。
まさに先ほどの昆布のお話をやってくれた学生さんもいますし、あと、まあ、レアメタルリサイクルとかプラスチックリサイクルというので、まあ、1つずつ太陽電池からの素材の分離とか、あるいはプラスチックの処理とか、うん、そういったことを、一人一テーマやってもらってます、はい、
学生さんならではの、あるいはその個人ならではの発想とか思いつきとか、何か新鮮なことっていうのはあるんですか。
そうですね、まあ、昆布なんてはまさに最初は別なテーマを私用意してたんですけども、はい、なんかこう苦い顔してたんでいろいろ話してるうちに、まあ、漁師の近い漁師町のところの出身の学生なので、はい、なんかそんなことができた、できるんじゃないかっていうので話してて決めたとかいうので、まさにその学生がこうちょっと嫌な顔したところが起点になってますね。
面白いものですね。
そうですね、はいはい、
まあ、そういう学生さんたちと接し始めてかれこれ1年になるわけですが、学生委員会の委員で生活指導あるいはスポーツ大会校正祭に関わったこの1年間、はい、ちょっと振り返ってみられて。
そうですね、はい、もう以前いた大学ではそういった学生指導とは全く無縁のところでですね、急にこうポンと来てまあ実際できたかと言われると多分先輩の先生からはいろいろお叱りを受けると思うんですけれども、やっぱり学生さんすごい素直によくやってくれていてですね、まあ、指導と言いながら私自身も本当にこう楽しめて充実してたなというふうに思ってます、はいはい、
学生さんの生活指導、まあ、なんか生活指導の先生っていうと、まあ、高校とかだったら怖い体育系の先生がおっかないみたいな感じですけど、はいはいはい、具体的にはやっぱりね、若い頃でいろいろ迷いもあったり、はい、少しなんとなく外れていきそうだったりってあると思うんですけど、はいはい、具体的にはこういう学生さんがこんな悩みを持っていたとか、こういうところをちょっと懸念したとかっていうのをもし差し支えない程度にあれば、
ですね、そういうまあ悩みとかそういうのはまた別にこの学生相談のところが担当していてですね、まあ、実際そういう相談受けてこう対応される先生方がすごい親身にやってくださってますし、学生委員会というのもまた例えばちょっと学則に違反するようなことをした学生にちょっと気をつけなさいっていうような指導をしたりとか、あとまあスポーツ大会でこう頑張った学生さんをこう表彰したりとかですね、そういったようなことを いろいろやってますね。あと、まあ、校内全般に関わるようなことですとか、先ほどの高専祭とか、そういったイベントをどうこう運営していくかということを考えたりするところですね、はい、
なかなかね、今それこそ勉強も忙しいし、一人になればね、スマホにもかじりつきたいし、はいはい、いろいろやりたいことがいっぱいある中で、みんなで何かをするとか、スポーツにしても、学生さんにして学生祭にしても、はい、面倒くさくないのかなと思われるんですが、やると一生懸命やるんですよね。
そうですね。で、まあ、まさにスマホをこう有効に活用して連絡なんかもこうパパパッとしてすごいと思いますね。
あ、逆にね、そのみんなで円卓を囲んで、さあこれは何しよう何しようとかっていう時代もあったけど、今もっと違うんですね。
そうですね、もうそういったの情報機器でパッとこう連絡して、で非常にこうなんていうのかなうまくやってるなっていう、そういう印象を受けますね。
わかりましたね、皆さん、時代は変化しているのですさあ、そういう時代の変化ということで、観光立国としても日本は今一生懸命やっていて、東南アジアからのお客様もマレーシアからのお客様も増えてきました。そのマレーシアとの交流ということで、はいはい、先立って行かれて、はい、これは何人くらいを引率して、
全部で7人ですね、はい、7名の
行きたい人が手を挙げる。
そうですね、はい、で結構希望者がちょっと多かったので、ちょっと何人か、ま、選抜をしていくような形で、はい、行ってまいりました。
男女、
はい、そうですね、1年生から3年生まで本当バラバラで、はい、すごいバラエティに富んだメンバーで、はい、行ってまいりました。はい、
でペナン島に行かれたそうですね。
はい、はい、
いいところだそうですね。
もう本当に楽しんでまいりました
リゾートで行くのはいいけど、引率でしたよ先生。
そうですね、ちょっとそこはいろいろと辛いところはあったんですけど。
具体的にはどういうことをなさってきたんですか。
そうですね、高校との、まあ、姉妹校なんですかね、の提携している高校との学校交流、文化交流っていうようなことを、まあ、2校ぐらい行ったり、あとはまあ市内どういったこう歴史な建造物をこう見に行ったりとかですね、はい、はい、いろいろなことをやってまいりました。はい、
まあ、1年生から3年生ですと初めてそのホームステイをしたりとか、
そうですね、
はい、同じぐらいの若い人たちと実際に接するという方もいらしたと思うんですけど、はいはいはい、行く前と行った後では、
そうですね、やっぱりすごい行く前は本当ホームステイ先にこうメールをするというので、もこの文章でいいですかってこう持ってきて何回も持ってきたりしてたんですけど、行った後はですね、もう一切そういうのがなくなってですね、やっぱり先ほどの、スマホ世代なんで、その LINE とか Facebook とかをそのホームステイ先のことをこう交換して、もあっという間にこう そういうのでですね、通信してでそうなるともうスピードがこうとてつもなく速くなるので、もう、まあ、やってるうちにこうだんだん分かってきてですね、あっという間に交流してましたね。はい、
先生もドイツで留学されたことがあるそうですけど、はい、違う文化とか違う価値観とか違うということに触れるっていうのはやっぱりものすごいこう、
そうですね、
刺激があるんですね。
はい、とてもいいことだと、思いますね。うん、もちろんわーっていうのも多分相当あったと思うんですけども、やっぱそれ以上にこう違う文化の人と交流したりとか、違う文化の中で身を置くっていうのは、とてもいい経験だったんじゃないかなと、思いますね。で、まあ、帰るときは本当もう帰りたくない子供がいるなっていうふうに言ってましたので。
いや、もう君たち帰る時間だからね、別れが惜しいのは分かるけどとか。
まあ、私もテストがあったんで帰りたくないって一緒に言ってたんで言ってましたね。はい。
まあ、こうして1年間が過ぎて、また新たな年度がスタートするわけですけども、はい、まあ、聞いてらっしゃる皆さんに、その函館高専のその良さって言いますか、そういう海外研修も含めて、学内の行事も含めて、勉学も含めて、今実感してらっしゃることはどういうことですか。
そうですね、やっぱりいろんなことができるというのを本当に感じましたね。やっぱり専門分野っていうのは確かにあって、その、まあ、3年生ぐらいから もう専門分野のことをかなり集中的に勉強はするんですけれども、はい、まあ、それ以外にも先ほどのような海外研修なんていうのもありますし、あとまあいろんな部活動をすごい頑張っている学生さんもたくさんいますので、はい、そういう意味で、うん、専門以外のこともできるいいとこだなというふうに思いますね、はい。
函館は気に入っていらっしゃいますか？
とても気に入ってます、ね、
ちょっと押しつけがまし
いいえいえ、
お伺いをいたしまして、
前任のところがとても熱い街だった
ので名古屋なんです、
はい、もう夏場は本当に外に出なかったんですけど函館では毎日自転車で通勤もしてもらったし
1年間終わってこれから2年目ということで、ますますここでの暮らしが快適になるかと思います。今日はご専門のお話も含めて構成の様子を教えていただいてどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
またよろしくお願いいたします、はい。